ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の4月15日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。はい、ということで今回はですね、昨日から販売がスタートした、ゆうゆう ebooks レモンの後語りになっています。このゆうゆう ebooks っていうのは、昔の、作品ですね、昔の文学作品を、皆さんの日本語レベルに合った形で書き換えて皆さんにお届けするプロジェクトです。はい、こちらの本の方は、パトレオンの方で購入できますので、皆さん興味があったらよろしくお願いします。そしてね、今回このプロジェクトの第3弾ということで、梶井元次郎さんの、レモンという小説の書き換えが終わりました。はい、でね、今回はこのレモンについての、僕の印象だったりとか、あらすじだったり、そして作者がどんな人だったのか、そして、今回のね、小説のテーマになる憂鬱とはどういうものなのかっていうのを皆さんにのんびりとお届けしたいなと思います。もうね、皆さんなんとなくあれっと気づいた方多いと思うんですが、今日は久しぶりのね、ゆうゆうの日本語ポッドキャスト静かバージョンということでね、ぜひぜひ寝る前に、リラックスした気持ちで聞いてくれたら嬉しいなと思います。それではよろしくお願いします。ということで、今回はですね、まず最初にこのレモンの書き換えを終えて、僕の率直なお話をしていきたいなと思うんですが、まずこのレモンですね、もうこれこそ日本文学だなというような作品でした。はい、これこそ日本文学ね、どういうものなのかっていうとですね、まずはじめに本当にね、風景描写、心情描写の豊かな作品だなと思いました。風景描写っていうのはその風景の説明ですね。ね、例えば木があります、ね、緑の木があります、大きい緑の木があります、心が静かになるような大きい綺麗な緑の木があります。ね、いろいろ木がありますっていう表現はいろいろねあるんですけども、この風景描写が豊かになればなるほど、もっとこう簡単に、なんだろうな、鮮やかにビビッドにこうイメージできたりとか、その風景から気持ちが分かったりするようになります。で、今回のね、梶井元次郎さんのこのレモンには本当にいろんな風景描写が出てくるんですね。それは自然の風景だけではなくて、街の風景だったりとか、ちょっとした小さいものの、説明をするときに本当にその豊かに表現されている、綺麗に、そしてなんか具体的にでもすごくこう心に響くメッセージの入れながら表現されているんじゃないかなと思っております。はい、そしてそれにプラスさ、それにプラスしてね、心情描写も本当に豊かだなと思っていて、その心情描写っていうのは心の表現ですね。なんか悲しいのか嬉しいのか、でその悲しさも嬉しさも悲しい嬉しいの一言で書いてしまうだけではなくて、どういうふうに悲しいのかね、なんか雨が降るように悲しいとか、なんか友達がいなくなってしまったかのように悲しいとか、具体的な例とかいろんなものを組み合わせることで、よりね、分かりやすく、そしてより自分たちが気づかなかった新しい気持ちにね、気づかせてくれるような心情描写が本当に多い作品だなって思いました。で、それも含めてそのこれこそ日本文学だなって感じたんですね。何かっていうと、僕にとってこの日本文学の面白いところっていうのは、なんか大きいドラマはないんですけど、毎日の私たちの生活の中でこうすれ違っていく人にも深い考え方があったりとか、そのなんていうのかな、そのなんか深いその感性っていうのかな、ものにこう、ものをこう美しいと思う気持ちとか、そういうのがあるんだなっていうのに気づかされる。なんかそういうこうドラマチックではない毎日と 心の中に広がるドラマチックな世界のコントラストがとても美しいっていうのがその日本文学なんじゃないかなと思っているんですよ。で、その僕のね、仲のいいお友達、その本好きのお友達がいるんですけど、そのお友達が言っていたのが、良い小説とは帰り道だったりとか買い物に行くっていうテーマだったとしても一冊本が書ける、それがいい小説なんだなんてね、お話を昔僕にしてくれたことがありまして、まあ簡単に言うとですね、僕が、家を出てお店に牛乳を買いに行って、で牛乳を買って帰ってくる、この15分の中でいろんな心の動きがあって、いろんなことを思い出して、ね、そういうこう頭の中でこう15分の中いろんなことを考えるわけですよね。それを小説に書くことで一冊の本になる、なんかそういうのってすごいこう文学作品として面白いし、なんていうのかな、こう心を引きつけるものがあるんじゃないかっていうのをね、話していたんですけど、もうまさしくその通りなんですよね。なんていうのかな、そのもし僕がその買い物に行くってなった時にね、家を出る、で空を見る、で空を見ると青いね、大きい空が僕の前に広がっているわけです。それを見た時に心が動くわけですね。あー気持ちのいい朝だなね、そこには気温があってね、湿気ね、ジメジメしているのか、カラッと晴れているのか、空気が乾いているのかっていうのを感じて、で息をするとどういう空気が体の中に入ってくるのかね、その空気は自分の心にどういう影響があるのかっていうのをね、こと細かに書いていくと、まあ、すごい量の、ね、文章になる、まあ、そんなようなね、ことを、まあ、僕は言いたいんですけども、今回のレモンなんですけど、あらすじを言うとですね、もう本当にシンプルなんですよ。ある男が京都の街を散歩して、果物屋でレモンを買って、雑貨店の本コーナーに買ったレモンを置いていく。ただそれだけなんですよ。まあ、ちょっと雑貨店という言葉が難しかったと思うんですけど、なんかおしゃれな小物とかインテリアとか、ちょっと高いこうアンティークの本とかが置いてある、なんかそういう綺麗なおしゃれなお店っていうのを想像してくれればいいかなと思います。なので本当に散歩する、レモンを買う、雑貨店に行く、雑貨店にレモンを置く、終わり。それだけなんですけど、そこから広がるその主人公の男の人の心の世界、頭の中に広がる美しい世界っていうのが本当にね、そのコントラストに驚かされる小説になっていると思います。はい。で、今回のですね、この作品のそのテーマっていうのが、作者と憂鬱の物語なんですね。で、この憂鬱ってもしかすると皆さんあんまり聞きなじみのない、あんまり聞かない表現かなと思うんですけども、簡単に言うと不安だったりとか心がネガティブな状態ですね。例えばその将来に希望が持てない、なんか俺の人生ダメだ、これからどうなるんだろう、怖いね、ダメになるかもしれないね、生き続けられないかもしれないね、自分はダメな人間だ、周りの人間はあんなにキラキラしているのに僕はどこまで行ってもダメな人間だ、僕なんかいない方がいいっていうね、思いになってしまうのを憂鬱って言います。もしかすると皆さんの中には、あれ、なんか僕の知っている言葉と似ているなって感じる人もいるんじゃないかなと思うんですが、今ね、この2024年のね、この時代にはうつ病という病気があります。はい。それは心が元気にならずにね、すごいこう苦しい思いをしてしまって会社に行けなくなってしまったりとか、ひどいともう起き上がれなくなってしまうっていう病気ですね。はい。まあ、皆さんはこの病気にならないようにカウンセラーのところに行ったりとか、まあ、心がね、落ち着く薬を飲んだりとか、眠られるようになる、ね、寝られるようになる薬を飲むとか、まあ、そういうふうにねやっていると思うんですけども、 当時ですね、この小説は100年前の小説なので、このうつ病という病気はなかったんですね。まああったんですけど、病気として認識されていなかったんですね。で、なんですけども、この小説が書かれた大正時代から、この小説のテーマのなんていうんですかね、流行がこの憂鬱に変わっていきます。はい、この、ね、1800年ちょい過ぎからね、まあ、1850年ぐらいからね、明治時代の半ばになっていろんな小説が出てくるんですけども、そこではなんか自然の美しさだったりとか、ね、物語としての面白さっていうものがね、書かれた小説が多いんですけども、大正時代1915年頃になると、ね、心が苦しいとか不安だとか辛いとか僕なんかダメだっていうね、ネガティブなそのテーマが書かれるようになります。はい、昔はね、そんなの男らしくないとか人間として良くないっていう風に考えたんですけども、そこにね、あのメスを入れるなんて表現がありますけど、そこにね挑戦していって、いろんな作品を残していったのがこの大正時代ですね。で、そのこう代表的な作品の一つがこの梶井元次郎さんのレモンになっています。で、それを書いた梶井元次郎さん、どういう人だったかっていうとですね、31歳の若さで亡くなってしまった、そういう作家さんです。はい、ちなみにですね、すごくいろんな短い作品を書いているんですけども、19歳の時にですね、肺の病気になってしまって、で、そこから、まあ、肺の病気に苦しみながら、まあ、31歳約10年間ね、書きながら、まあ、だんだん病気にね、体が蝕まれていく、体がだんだん悪くなってしまって、最終的には若く亡くなってしまったと。で、皆さんなんとなく気づいたと思うんですけど、ね、この小説レモンに出てくる人のモデルは梶井元次郎さん本人です。このレモンという物語自体はフィクション、彼の想像の物語なんですけども、彼の体の状況だったりとか考え方っていうのが本当に色濃く強く表現されている小説なんじゃないかなって思います。はい、で、まあ、僕がね、その伝えたいのはですね、この31歳で亡くなってしまった、でも19歳からもうひどい病気になってしまった、ね、そしてこう文学作品を書く、ね、人としては天才の、もう天才だと言われるほどの感性がある、ね、つまり木を一つ見るだけでも本当にいろんな美しさを感じることができる豊かな心を持っている人が憂鬱、ね、今はうつ病として病気として認識されているこの心がネガティブな状態っていうのをどういうふうに表現したかっていうのが分かる、うん、小説なんじゃないかなって思うんですよ。あの、僕自身はね、そのうつ病ではないので、まあ、どういうね苦しさがあるのかっていうのはもう本当文字のインフォメーションだけでしか分からないんですけども、本当にこう読んでて心が苦しくなる、でもそことなんかこう甘えないで戦っているっていうね、なんかそういう苦しさがある、戦う苦しさだったりとか、自分の弱いその弱さをこうなんていうのかな、感性が強いからこそこう重く受け止めてしまってさらにこう辛くなっていく主人公っていうのが、まあ一つね、面白いというか考えさせる作品なんじゃないかなと思います。かなりね抽象的、イメージしにくいお話をしていったんですけども、まあ、これからはね、ちょっと皆さんにこの今回のその梶井元次郎さんが表現したかった憂鬱っていうのを、まあ、僕なりに皆さんに紹介したいなと思います。もしね、ここまで聞いてみて、ぜひね読んでみたいと思う方はぜひぜひeBooks 購入してもらって、まず一回読んでからこれから話す僕のね考えを聞いてくれたら嬉しいなと思います。はい、でもね、なんでかっていうと、かなりねネタバレが含まれるんですね。うん、その内容もかなり詳しく話していくので、読んでない方はとりあえずここまで で、その先ね、内容も知ってもいいよとか、もう実際読んでみたからゆうゆうさんの感想を聞きたいよっていう方がいたら、このまま続けて聞いてください。はい、はい、ということで、早速ね、お話ししていきたいなと思うんですけども、皆さんは不安とか焦りを感じることってありますか？焦りっていうのは、こう自分の人生が良くならない、でも良くするために頑張りたい、でも自分は弱いから良くするために頑張れない、自分が頑張っていない間にみんなはどんどん人生が前に進んでいく、どうしよう、僕だけずっと今の場所から動いてない感じがする、みんなが遠くに行ってしまうような感じがする、僕もついていきたい、でもついていけない、どうしよう、なんかこういう気持ちを僕は焦りって呼ぶのかなって思うんですけども、例えばこう日本語をね勉強したいけども弱い自分がいて、なかなか勉強が進まない、なんかアニメを見てしまったり携帯電話を見てしまっている、それは良くないって分かっているんだけども、どうしてもなんとなく見てしまう。でインスタグラムを見ると、自分の友達が JLPT 合格した、僕は合格してない、どうしようとか、僕の友達はみんな日本に行き始めているのに、僕は自分の国に残ってまだ日本に行くための準備をしている、でもいつ行けるかわからない、どうしようっていう気持ちですね。でそれに近い気持ちで不安っていうのがあって、僕は不安は怖さだと思うんですよ。だから自分の将来をイメージすると何にも想像できない、今毎日生活するのもやっとなのに、あと5年後どんどんどんどん生活は苦しくなって生活できなくなってしまうんじゃないか、みんなは楽しそうに社会で生きているのに自分だけ社会に居場所がない、もうこれから社会に居場所がなくなって、こう部屋の片隅でどんどんどんどんこう必要とされなくなってしまって、もう最終的には家から出られなくなってしまうんじゃないか、家から出られなくなったらもちろんご飯も食べられない、どうしよう、怖いっていう気持ちを僕は不安だと思うんですね。でその今回のレモンの主人公っていうのは、体にね重い病気があって、もういつまで生きられるかわからない、そして借金たくさんお金を借りていて、もう返すこともできない、大好きな美術アートが好きだったけどアートのものも買うことができないし、体が弱いので自分がアート作品を作ることもできない、仕事もできない、そんなもう本当にその究極な状態ですね、の主人公が、京都の街を歩いていくわけです。で、実際そういう焦りとか不安、ね、どうしようっていう怖さがある時ってやっぱ勇気を出して今の状況を変えようと、頑張るわけなんですけども、その勇気を出すっていうのってすごくエネルギーがいるから、そのエネルギーって自分ではね全て補えないことってあると思うんですよ。そういう時に僕たちは何をするかっていうと、友達に相談をしたりとか助けてもらったりとかね、そういうふうにして少しずつ人生を前に進めていこうと思うんですけども、今回のこのレモンの主人公はそれもできないわけなんですね。はい、一つはやっぱりさっき言った体調が悪いから、もういつまで生きられるかわからないから自分の人生なんてどうでもいいやって思ってしまう。あとはやっぱりこうみんなね大学生でこう勉強頑張っているけど、僕は大学にも行かないで毎日散歩ばかりしている、なので理解されない、僕が苦しいんだね、病気で体が動かないんだ、もう頑張りたくない、もう旅館に行ってホテルに行ってホテルのね涼しい綺麗な部屋でもうダラダラして過ごしたい、でもそのお金もないんだっていうのを友達に言ったところで、そんなのお前が弱いだけだ、弱いから ダメなんだ、もっと努力しろって言われてしまうと、まあ、そんな理解されない状況でですね、そのこの主人公はどうするかっていうとですね、想像の世界に逃げるわけですね。はい、どんなに今の状況が辛くても頭の中の世界っていうのはいくらでも綺麗に描くことができる。うん、その例えばですね、皆さんがね、こう毎日、僕もそうですけど、生活がね、これからどうなるのか分からなくて不安だと。でもこう空を見て、自分が空を飛んでいるようなね、その想像の世界ですね、はい、のこう自分が飛んでいる姿をこう頭の中で想像すると、ちょっと心が軽くなったようなね、こう森がもしね、家の前にありますと、まあ、森がなくても木があると、でその木がこう揺れている世界、揺れているその姿を見て、その遠いね、ヨーロッパの涼しい森に自分がいることを想像すると、周りにリスがいて、綺麗な鳥がいて、涼しい森の中で風を感じながら大きく深呼吸をして、そして自分の大きい木の家に歩いて帰ろうとかっていうのを想像すると、心が軽くなる。うん、これね、あの僕が今回の小説で面白いなって思ったのが、その想像の絵の具でね、こう自分の想像に色をつけていくと。うん、だからこうイメージをするときにですね、今言ったね、例えばヨーロッパの森を想像して、その中で散歩している自分を想像する、そこにこうもっとこう想像の力を使っていくことで、森に色がついていて、温度が生まれて、ね、自分の気持ちが生まれて、ね、その吸っている空気の冷たさみたいなものもこう加わって、っていう風にどんどん想像が具体的になっていく。だからそれを楽しむっていうのをやるわけなんですね。でそれをして、その時は楽しいんですけど、その想像はいつまでも続かないわけですね。ちょっと歩くと、自分の目の前には頑張っている人とか、街の人とか、お店だったりとかっていうのがパッと現れる。でその時にまた自分のいるリアルの世界に、その連れ戻される。おい、現実を見ろって言われてるような感じがする。で想像してるだけで、実際に自分は動いていないので、状況は変わっていない。で変わっていないってことは、こう病気が進んでいくわけなので、どんどんシチュエーションは悪くなっていく。でまたそのシチュエーションを見て抜け出そうと思うんですけど、やっぱり無理だ。でまた想像の世界を楽しむ。で想像の世界が終わると、またリアルの世界でいろんなものを見て、自分はダメだと感じてしまう。でそれから抜け出そうと思うけど、やっぱりできないっていう、その負のサイクルに陥ってしまうわけなんですね。でそこからどうやって自分の心を守っていくかっていうと、僕はゆっくり壊れていく、心をどんどん壊していくっていう風になってくんじゃないかなって思うんです。そのリアルの世界は辛い、嫌なものばっかりだ。もしかすると頑張れる人にとってはいいかもしれないけど、頑張れない人にはどんどん辛くなってしまう。であれば、自分がどんどん壊れていって、リアルの世界を見ないで想像の世界だけで楽しめばいいんじゃないかっていう風になっていくわけですね。で、そのレモンの小説を読んでいくと、周りがだんだん見えなくなってくるわけなんですよ。うん、昔のことを考えたりとか、そのお店のね、綺麗な雰囲気に自分の想像をプラスして、そのお店がこう夜の中輝いている、そういう状況を想像してみたりとか、買ったレモンでね、そのカリフォルニアのことを想像したりとかするわけなんですね。なので、なんかそのゆっくりと主人公がリアルの世界を見なくなってしまって、こう壊れていくっていうのが、すごくこう興味深いっていう意味での面白いになるのかなって思います。で、だんだんそうやってこう想像の世界を楽しむようになっていくんですけども、やっぱ最終的にやっぱり現実に戻されるわけなんですね。で その現実の象徴っていうのがこのレモンの作品で出てくるマルゼンっていうお店になるんじゃないかなって思います。このマルゼンっていうお店がどういうお店だったかっていうと、ヨーロッパの品物とか、これから文化がどんどんヨーロッパ化していこう、文化をヨーロッパ化させていこうっていう雰囲気の、まあ、代表のお店で、なんかね、その出てくるね、キセールね、ヨーロッパのタバコのものだったりとか、香水の瓶とか、そういうね、こうアンティークのさ、なんか中世のね、貴族が使うようなものが置いてあったりとか、そのヨーロッパの美術の絵が描いてある本が売っていたりするわけなんですね。で、今の世界もね、このグローバル化っていって、その自分の国の伝統がなくなっていって、いろんな国の伝統が入っていくっていう風にね、変わっていきますよね。例えば日本人がオリジナルの日本語ではなくカタカナ英語を話すようになったりとか、昔は着物を着ていたのにだんだん洋服を着ていって、もう今では着物を着ている人はとても少なくなってしまうみたいな状況も、この梶本次郎さんがその小説を書いた大正時代にもあったんですね。で、それに対して梶本次郎さんは焦りだったりとか怒りっていうのをね、感じていくようになるわけですよ。で、その対象を自分の心の叫びで壊してやろうというのが、まあ、今回のね、このレモンの面白さになるんじゃないかなって思うんですよ。この心の叫びっていうのは、その自分は世間からね、ダメな人間だとして見られている、それでもいいんだけど、僕はここにいるんだ、僕を見てほしい、なんか僕だって人間なんだ、僕だってやりたいことがあるんだ、僕だって今の状況が悪いってことは知っているんだっていうのを大きい声でみんなが聞こえるように叫びたい。でももちろんそんなことをできる勇気なんてないし、力もない。なのでどうするか、想像の中で大きく叫ぼう。でも叫ぶだけだとそのパワーが足りない。この僕が抱えてきた不安とか焦りとか憂鬱っていうのは、そんなに小さいエネルギーじゃないっていうのをこう感じてですね、思いっきりその想像の中で、そのネガティブな気持ちっていうのを全てレモンに閉じ込めるわけなんですね。で、そうするとレモンはエネルギーでいっぱいになるわけです。そこで彼は考えるわけなんですね。これは爆弾だと。で、そのレモンを、そのこれから日本がどんどんヨーロッパ化していく、どんどん前に進んでいく象徴のマルゼンに置いて大爆発をさせて壊すことで、自分のそのストレスだったりとか不安をここで出してやろうと、っていうのが、まあ、今回このレモンのね、まあ面白いオチというか、一番強いメッセージのある最後の部分の、まあ、解説になるんじゃないかなって思います。はい。で、僕がこの小説を読んで一番最初にパッとこう感じたのが、その躁鬱の方だったのかなって思うんですよ。僕の知り合いにも何人かいて、躁鬱っていうのは悲しくなるだけじゃなくて、その悲しくなった後にすごくハイになってしまう、まあ、そういう病気らしいんですね。そのハイになるっていうのは、すごいこうテンションが高くなって、なんか変なことをしてしまったりとか、なんか全然寝なくても大丈夫とか、自分が傷つくようなぐらい、自分が傷ついてしまうぐらい頑張ってしまう人っていうなんか病気らしいんですよね。で、その今回ね、小説を読んで、やっぱりその主人公の人っていうのは悲しくなるだけじゃなくて、そのレモンを取った時にもう心がもう幸せでいっぱいになってしまって、もう今はすごく僕はこの街の中で誰よりも幸せなんだっていう変なポジティブさを出す時があるんですよ。で、それ自体がなんか躁鬱の躁状態、もうなんかこう心がおかしくなって変なポジティブさを持ってしまうところになるんじゃないかなと思います。なので、その点においても、やっぱり本当にこの梶本次郎さんっていうのは自分の心の声を聞くのが上手な方だったのかなと思います。 だそれも含めてね、その憂鬱、今うつ病と言われる病気が、まあ、大正時代ではどういうふうに表現されていたのか、今から100年前の表現でどういう言葉になっていたのかっていうのを、まあ、ぜひ楽しんでくれればいいかなと思います。はい、ということで最後にまとめになります。今回ですね、まあ今回もですね、ebook のオーディオブックを作りました。はい、カイト君と一緒に作ったこのね、書き換えなんですけども、声でね、まあ、それを読み上げたわけなんですけども、やっぱ僕が一番その ebook のこのオーディオブックで表現したかったのが、そのさっきも言ったこう不安と焦りとゆっくり壊れていく自分っていうのを、その頭の中でこう想像しながら、まあ、その人物になりきりながら、読んでみました。なのでこうだんだんだんだんこうちょっと怖い感じでポジティブになっていくんですけども、まあ、それをね思いっきり表現してみたので、まあ、聞いてもらえたら嬉しいかなと思います。うん、なんかそこら辺がもし皆さんがね感じ取ることができたら、まあ、僕のね音読のスキルも上がっているということでね、ぜひ皆さんの感想を聞きたいと思いますので、まあ、このね、ebooks 後語りレモン編を聞いて、ぜひ買ってみたい、ぜひ読んでみたいという方は、各レベル5ドルで買うことができますので、まあ、皆さんね自分のレベルに合った小説を、買ってみて読んでくれたら嬉しいなと思います。きっとこう一生心に残る作品になっていると思いますので、よろしくお願いします。ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。